This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。実は私今年前役だったそうですね。なんか年明けからすごい変なトラブルがたくさんあったんですけど、まあ、暴走注意報で言うとね、あの冷蔵庫が壊れたりとか、パソコンが変になったなとか、あとまあこの間水漏れがあったりだとかね、あと野球関連で言うと2ヶ月連続で疫病神の話したんですけど、プロ野球では応援したチームが負け、高校野球では生観戦全敗しみたいな感じでね、あの役年とかそういうのってあんまり興味なかったんですけど、まあ、結果論的にこう前役だったよって聞いた時に、あーなるほどなってちょっと思ってしまったんで、ほんと私来年無事に生きてるんでしょうかね。ということで、どうもお久しぶりです、藤川マリオです。なんか暗い話題から入りましたけれども、今回なんと暴走注意報50回目です。やったー。2015年から、まあ、初めてですね、よう続いてきたなと思うんですけど、スタジオ移転も4回あったりだとかしてね、はい、これからも頑張ります。で、前回からちょっと間が短かったんで話題が乏しいところがあるんですけれども、来年の選抜から球数制限とか申告敬遠が、ね、始まるということですね。で、球数制限は1週間に500球以内で、まあ試合の1週間の試合数の制限なんかもかけるそうでね、いや1試合に何球だろうっていう意見もまああるような気はするんですけれども、やっぱり選手層の少ない、まあ、厚くないチームへの配慮っていうのがちょっと感じられて、私はいいんじゃないかなって思いますね。まあ1人でもまあなんとか投げ切れるような数、球数の制限の仕方かなと思いますね。で、申告敬遠もなんかプロでは導入されてるんですけど、まあやいのやいのね、やっぱり導入された時は言われましたけど、結局始まってみるとね、去年のタイブレイクもそうですが、あの馴染むと思います。はい、時代とともにルールが変わるのはね、まあよくあることなんですけれども、選手にとってまあいい方向に転ぶんであればね、全然ありかなと思います。といったところで、第50回藤川マリオの暴走注意報プレーボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
清水のライブいい感じ、月1回インターネットラジオで放送しています。皆さんの思いを応援メッセージで答えたいと思います。それでは皆さん、よそろ
マリオの暴走注意報。個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。前回が神宮大会の話やったんですけれども、今回はですね、ちょっと遡ってドラフトのお話をちょっとしようかなと思います。というか、まあ、ドラフトでね、なんかおすすめな選手がおるよということで、その2人の選手をちょっと紹介したいと思うんですけれども、まずは日ハムに1位指名をされた河野隆成投手ですね。はい、ドラフト前に1位候補に上がってると聞いてね、ちょっとおってなったんですけど、こちら河野くんはですね、徳島県の鳴門高校出身なんですけど、2016年の98回夏の、ベスト8のメンバーですね。で、2回戦で選抜優勝した智弁学園との試合があったんですけど、まあ、これが結構印象的で、勝ってる鳴門も負けてる智弁学園もなんかすごい笑顔でね、みんな笑顔の試合だったっていう、そんな印象的な試合でした。で、3回戦の盛岡大付戦がまあ結構これもすごい試合で、昨日ちょっと録画で見てたんですけど、最後さよなら逆転負けのピンチを、ピッチャーゴロホームゲッツーで抑えたっていうね、なんか最後そんな感じで終わってたんですけれども、まあ、そんな印象的な試合でした。で、河野くんはですね、お兄ちゃんも鳴門で高校出身なんですけど、多分河野優斗さんっていうんですけど、河野優斗さんは多分社会人で野球を続けてるのかなという感じですね。で、河野優斗さんはキャプテンをやっていて、85回の選抜では選手先生をやってらっしゃったと。で、ショートを守ってて結構ね、守備のいい選手だったなという、そんな記憶ですね。日ハムということで、私のね、我らが日ハムなので、もうぜひ河野くんには1年目からね、活躍してほしいなと思います。そしてもう一人、こちら大人気の選手ですね、岸潤一郎くんですね。はい、 あの徳島インディゴソックスから西武で8位指名で、プロ入りということなんですけれども、岸君は高知の明徳義塾高校出身で1年生でね、あの4番やったりだとか投手で活躍してました。1年生の夏、2年生の夏、そして3年生春夏と出場がありまして、3年生はエースで4番で出場をしてましたね。何気に3年連続で大阪桐蔭と当たっております。でその明徳義塾を卒業した後は拓殖大学、馬淵監督、高知の明徳義塾の馬淵監督と同じ、まあ、ルートってわけじゃないんですけど、同じ拓殖大学に行き、ただそこで中退をします。はい、で一時期野球をやめてたんですよね。でなんかそのあたりの時はあのテレビでね、なんか消えた天才とかいう番組だったような気がするんですけど、で取り上げられてたりとかもしたんですけれども、でその後去年ですかね、なんか四国アイランドリーグの徳島インディゴソックスに入るよっていう話を聞いて、これはもうどうしても見に行きたいなと思って、あの実家に帰った時にあの高知ファイティングドッグスとの試合をちょっと見に行ったんですよね、今年の春なんですけど。でちなみにその高知ファイティングドッグスには今楽天で活躍をしている安楽智弘投手と同じ学年だった宇佐川陸くんがね、あの再びで同じだった宇佐川陸くんがおって、おってなったんですけど、いやーね、ほんとね、岸くんは活躍もしてましたし、で気がついたら3年連続で大阪桐蔭と当たったって言ったんですけど、2012年の準決で私そういえば大阪桐蔭応援しに行ったなって、その時対戦したの明徳義塾やったなってことは、何気に私2回岸くん見とりやんってことに気がついたっていう感じなんですけど、まあそれはいいんですが、あの本当にね野球の世界に、ね、戻ってきてくれてありがとうっていう感じですね。はい、なのでまあまあ、プロでも活躍を期待したいなと思います。ということで、四国の高校の出身の2人の選手を紹介させていただきました。ね、今年プロ指名された選手たくさんいますけれども、プロでの活躍を楽しみにしたいと思います。以上、個人的最近の野球事情のコーナーでした。
iMix インターネットレディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットレディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは
03-5995-7223。 iMix インターネットレディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。オープニングで前役の話をしたんですけれども、最近また一つね事件が起こったんですよ。とあるアカウントが乗っ取られまして、なんかこれ本当笑い事じゃないんですけどね、本当はね、あの詳しくはアメブロの方に書いているんですけれども、どんなアカウントが乗っ取られたかっていうと、あの決済サービス系のアカウントだったんですけど、2年前ぐらいに何かの支払いをするときに指定されて、そこで1回使ったっきりほったらかしてたやつだったんですよね。で、まあ、そんなあんまり関係ないのかもしれないのですけど、ちょっとキャッシュレスって怖いなっていうのをちょっと思ったんですよ。なんかね、某ペイのペイ系のやつで個人情報が流出したとかいう事件があったりだとかもして、まあ、まあでも言うてもね、時代はやっぱりキャッシュレス化の時代だと思うんですよ。で私はあのスイカも持ってないぐらいの現金派なんで、まあ、世の中の流れに相変わらず乗れてないんだけど、じゃあなんでこのキャッシュレス化の推進がそんな進められてるかっていう理由の一つが、なんか店員さんの負担軽減っていうのがあるらしいんですね。で確かにお釣り渡したりとかするのってやっぱり店員さんにとってはめんどくさかったりとか間違いがあったりだとかってするから、まあ確かにねキャッシュレスってそういう意味でもいいのかなとは思うんですけど、まあだから悪くないなとは思ってたんですが、なんか今回の件でね絶対無理だなっていう風になりましたね。で私そもそもスマホじゃないんで、ペイ系っていうのが、ね、多分ね使いづらいのかなと思うんですよ。買い物に持っていくのって、あの財布となんだっけ鍵とあと買い物袋ぐらいで、タブレット持っていかないんで、なのでねちょっとねペイ系は使えんなとは思ってたんですけど、ますますね私はこう時代に取り残されていくんだろうなっていう風にまあ思ったんですが、キャッシュレスで使ってるのは通販でクレジットカードぐらいなんですよね。まあクレジットカードはね安全であってほしいなって思うんですけど、まあとはいえねやっぱり将来的にはもっとねキャッシュレス化がどんどん進むんやろうなっていう風には思うんですよ。なんか外国ではねチップ埋め込む的な感じで、定価出して なんか手をかざすだけで支払いができるみたいなのがあったりだとか、この間ニュースでまあぼんやりしか見てないんであんまり正確な情報じゃないと思うんですけど、なんか人自体がお金になるというか、なんか追加的になるらしいみたいな、そんな技術もね進んどるらしいんですよ。でもなんか見えないところでお金が置くのってやっぱり怖いなっていうのをちょっと思ったので、まあ時代には逆行してるんですけど、私は今後も現金派で行くんじゃないかなと思います。っていうかもう現金がなんか一番安全な気がしますね。うん、以上気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ。皆様のお越しをお待ちしております。
マリオの暴走注意報。はい、ということで記念すべき50回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。なんか記念すべき50回目なのになんかすごい暗い話ばっかりというか不吉な話がすごい多かったですね。なんかすいませんでした。はい、ということで告知参ります。ですね、今週の土曜日に秋葉原の秋田犬さんというところで革命前夜というイベントに出演させていただきます。久しぶりのライブですね。そしてその次、まあライブとかじゃないんですけれども12月16日にラジオ関西のメディアバルーンちょこっとおしゃべりで本当にちょこっと喋っております。で、年末はですねずっと言ってきてますけれども12月29日の日曜日、野球好きカラオケ交流会名球会ボリューム3でこちらあいうんの方さんでお昼のイベントにやらせていただきます。なんか結構ね意外と参加しますっていう参加の連絡が結構来てまして、いや賑やかな会になるんじゃないかなと思いますので、よかったらぜひチェックしてみてください。イベントなどその他の出演情報はツイッターや藤川マリオ .com のサイトなど各 SNS でお知らせしていきます。アメブロも最近ね1日1アメブロを目指して、まあ、今日はちょっと更新できないと思うんですけどやっておりますので、まあ、そんなのもよかったらご覧いただければと思います。藤川マリオで検索していただければ何かしら出てくると思いますので検索してみてください。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。radio@imix-ekoda.com radio@imix-ekoda.com です。感想、質問、リクエスト、指摘なんでも OK です。メールお待ちしております。さて次回の暴走注意報は1月7日の第1火曜日だったかな。お楽しみに。第1だったかな。多分第1ですね。はい。ということで、今年の配信は今日が最後なんですけれども、なので次回はですね、令和2年ですね。の配信になります。でまあ何度も言ってますけど今日はね本当になんかもうどうなんだろうね来年ね。翻訳なのでちょっといろいろ心配なんですけれども、まあ頑張って生きるが目標です。はい、ということでね本当皆さんもね、まあ厄年じゃない人もたくさんいらっしゃると思いますけれども、健康第一安全第一でいいお年をお迎えくださいませ。ちょっと早いんですがねいいお年をお迎えくださいませということで、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、良いお年を。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。This is Amish.
Internet Radio Station.